サンマーサンブッダッサ Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani Sikkha padam samadhiyami.
Panatipata velamani Sikkha padam samadhiyami.
Adinna adana velamani Sikkha padam samadhiyami. Sumichachara velamani Sikkha padam samadhiyami.
Kame sumichachara velamani Sikkha padam samadhiyami.
Musavada velamani Sikkha padam samadhiyami.
Musavada velamani Sikkha padam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani Sikkha padam samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. hanya hara mita singyo に及ぼし我 らと主上と皆ともに仏道上善こと。般若心経を読んでる人います？結構今声ちゃんと出てたんですけど、ね、あ、はいはい、いや、愛知県はまだ日本のね仏教が、ちゃんと機能している場所なんで、はい、そしたらね、今日はねちょっとかなりね、いつもね、まあ、仏教の話をしてるんですけれども、今日ね、ちょっと、ヨガは、まあ、といっても私ヨガの専門家で全然ないし、ちょっと今一本庵ってとこにいるんだけど、まあ、そこの、でヨガの先生に教わって、まあ、ヨガも多少はやってるっていうぐらいのとこなんですけど、ちょっとね最近、ヨガのそれマスターがヨガのですね、マスターと、ちょっと公開対談をして、でそれがねかなり、私にとって、なんていうかな、ある意味非常に目を開かされたっていう、ね、感じで、っていうのを私いつもヨガを勉強している人たちはにはたくさん会ってるんだけど、そのヨガを本当にマスターしてね、もう何十年ってやっていて、っていう人と本当にちょっと、きちんと話したことはあんまりなかったのでね、でまあ、これ私のフェイスブックでも上げちゃってるので、見た人いると思いますけども、チャック・ミラーさんっていうね、アメリカにヨガワークスっていう一つの大きなヨガの団体があって、ヨガの団体としてはかなり歴史的に古い方ですね、でそれを立ち上げた人ですね。でそれで、まあ、途中で組織を離れて今かなり自由にされて、で日本には年に1回以上は必ず来ていらして、で各地で大阪とか東京で、ワークショップですね、町の中のヨガスタジオで日帰りのとか、あるいは泊まりがけのとか、ね、いろいろされていられる方ですね。まあアッキーさんによると、まあ、オールドティーチャーの、一人ね、代表するような人ですね。はい、でアシュタンガヨガ、ね、今一番まあ、ここでもされてると思いますけど、日本で人気がある人、流れですね。まあ、私自身はもちろんアシュタンガやってないんですけども、でまあ、よく聞く噂も、や体を動かすね、けどじゃあ瞑想はどうなのってね、まあ、いろいろ話聞いていたんですけれども、こういうマスターの人たちは一体どういうことをね考えていらっしゃるのか、でことが私非常に興味があって、そのあたりのなんていうかニュアンスっていうか、ね、そのことをねちょっと知りたかったんですよ。でそうすると まあ、多分ここの半分ぐらいが多分ヨガの関係者だと思いますけど、その人たちがじゃあどういうふうに瞑想っていうものを捉えていったらいいのかっていうね、いうことが非常にもうはっきりしたかなっていうとこですね。っていうのは、まあ、これはゆっくりと話していきますけども、でそういうことを通じて、このヨーガと瞑想についての、ちょっとの話ですね。それとまあもちろんそれと関連するんですけれども、私が、微細な感覚っていうことを、普段から言っているのはご存知の通りですけども、でその微細な感覚っていうのは例えばこういうアシュタンガヨガのマスターはどう捉えているのかってものすごく多分興味あるでしょうね。とかね、そういうのって本人には書いてないんですよ。実際にこういう人に実際に会って聞かないとね、で実際に一緒に、一緒にこの人と瞑想指導したんですけども、そういうことを通してね、いろいろ分かってきたこともあるので、で、それと全然別の主題じゃないんだけれども、この今お渡ししたのが、これももちろん後で、ね、後半でやりますけども、この上の、ね、2枚が、NHK のサイエンスゼロですね。何週間前にサイエンスゼロっていうのは日曜日かの午後11時ぐらいに、ね、やる E テレで教育テレビでやるサイエンス番組ですけども、そこで、マインドフルネスを取り上げましたね。で NHK さんちょっとすごくてね、6月ぐらいに、NHK スペシャルで日曜の9時のね、キラーストレスって言って、ストレスがかかることで実際に病気になる、じゃあそれに対してどうしたらいいのっていうことで、マインドフルネスっていうものを、そのストレスになっても大事、なった我々の心と体を癒していくものとしてのマインドフルネスね、というものを、取り上げてましたね。だから NHK スペシャルさんで、でこれでサイエンスゼロだとこれも完全にマインドフルネス瞑想っていうものに焦点を当てて、もう同じ先生熊野博明さんという、ね、先生が、指導されてました。そして来週の、今度は水曜日ですか、試して合点でありますよね、非常に人気のあるそういう情報共有番組では今1、2を、ね、争う視聴率 14% ぐらいの視聴率を誇ってるみたいですけども、そして今度の、特集が瞑想ですね。瞑想ですね、だから落語家の、ね、人が司会されてますけども、小野アナウンサーと人たちが、瞑想について語ります、ね、だからそうやってうわって、だから NHK さんが3連発ね、NHK スペシャルサイエンスゼロ試してがあって、これどう考えたって戦略的ですけどね、で試してがあってんで、もう全国民にね、で納豆がいいって言ったらね、次の日スーパーから納豆が消えるように日本の多くの人が結構瞑想を求めて動き始めるんではないかなってね、気がしますけど、その時に、ね、瞑想って言ったって山ほどありますので、どっちの方向に行くかっていうのは結構私はそんなに楽観視はしてなくて、いろんな混乱とかいろいろあるんだろうなってね、思ってるんですけども、で今日一体どのぐらい話せるのか分からないんだけど、この、サイエンスゼロで取り上げた、マインドフルネスって一体何っていうね、いうことを話しながら、でこれ一番最後はね、これは これ最新刊なんですよ、私の、仏教 3.0 を哲学するってね、もう、9月の20日ぐらいから書店並び始めています。名古屋でも京店書店だったら必ずあるはずですし、だいたい仏教書あるいは人文関係 の最新刊の棚ありますね。それに平積みになってるはずですから、アマゾンさんも今発送始まってますから、今だったらそんなに待たずに買えるかなと思いますのでね。これはね、ちょっとねこの内容については今日の話の中ではちょっと無理かなと思うんですけれども、この一番下のが、この中から撮った図 でこれについて、皆さんにどこまでお話しできるかなっていうね、気もしてるんですけども、とにかく、私のこととかあんまり知らなくてマインドフルネスって言われてもちょっとピンとくるか来ないか、ぐらいの人が聞いても、ああそういうことなのねって分かるぐらいには噛み砕いて今日は話したいなと思ってます。っていうのは私ちょっと場所によって話す内容を変えるんですけども、例えば、私の本拠地が鎌倉なんだけども、そこはもうほとんど毎週同じ人が来るので、毎週毎週ちょっと微妙に主題を変えながら話してるんですけども、名古屋なんかだとね、ここは年に全部合わせ6回ぐらいしか来ないので、その2ヶ月ぐらいの間に、進んでいる内容についてちょっとまとめてお話しするっていうね、いうスタンスを取りますので、ね、だからそういう意味で名古屋とか明日京都行くんですけども、京都の話は多分、まとめのちょっと分かりやすい話じゃないかなと思います。鎌倉のだとね、本当に新しい主題をちょっと1ミリずつ掘り下げながらっていうので、ちょっと専門的すぎちゃって分かりにくいかもしれないですけど、今日はねこれについて、サイエンスゼロで取り上げたマインドフルネスから、もう一歩どころじゃないな、一歩二歩三歩四歩ぐらい突っ込んだ話をね今日はしたいなと思います。サイエンスゼロどなたか見ましたかね。見てない。見た人います。見た人、あ結構あいいですね。はいはいはい。ですからね、ご覧になった人もあるいはご覧になってない人もね。今ね YouTube で多少は見れます。全部じゃないんだけども、ちょっとあるいは正式に見たい人は NHK のオンデマンドで一番組を100円ぐらいで購入できますから、100円払う価値はあるかなと思いますね。一番組購入するね、なのでちょっとこれはこれからの、日本のスピリチュアリティにとって非常に大きな一歩なので、これはちょっと抑えておいた方がいいかと思います、ね、一応この番組と多分今度の試した月下展で一つの大きな時代の変化っていうのが起こるはずですから、ね、一応そういうことがあったのねってね、いうことを踏まえて、でそうなんだけど、私らはちょっと NHK さんというのは本当にもう何千万人という人を、ね、対象にした番組を作んなきゃいけないですけども、私らはちょっと立場がちょっと違うので、もうちょっと突っ込んだ話を、ね、今日はしていきたいかなと思います。はい。でですね、このね、マイソルエイトさんね、もう結構なるんですけれども、 ヨガスタジオっていうことでね、まあって言いながら今日ただマイソレエットさんと関係なしにねいらした方もいるかと思いますけども、一応ここヨガスタジオなので、それとあとヨガ普段ここに通っている人も結構多いので、でヨガのね観点からというか、ヨガを普段やっている人がどういうふうに瞑想に進むべきなのかっていうねあたりもお話ししてきましたね。ただそうなんだけど、それは私の立場から話しているわけで、ヨガの、まだちょっと数年だけヨガやったとかじゃなくて、もう何十年とやってヨガの世界で一番大きな団体を立ち上げたっていうようなね、そういうような人が一体どういうことを考えているのかってね、ことをちょっと知っておかないと確かなこと言えないので、そういう意味でね今回のは非常に良かったかなと思うので、それを踏まえた上でね今、考えていることをねちょっとお話ししていきたいなと思います、ね、でそれとだから今日2つの主題について話すけれども、別にそれは全然別々じゃなくて、多分2つの主題が同時に混じり込みながら一つの大きな流れになっていくんではないかなと思います、ね、はい。で、名古屋はねだからこのマイソールさんと、あともう一つ湖南市にね、今日ちょっと住職さん来てないんでいらしてないんだけど、生産浄土宗のねお寺があって、そこへまあ多分年に2回行くことになってますので、だからお寺に2回ヨガスタジオさんにここにね4回ぐらいで年に6回で、で、まあ、2ヶ月に1回ずつぐらいね来たいなと思ってます。それとねあと、中日の、ね、文化センターってそこにありますけども、そこでもちょうどね7月から半年間ね、それは今読んだ般若心経について、講義をしています。講座をしてますね。それはね平日 の火曜日の、午後1時から3時2時半っていうね、ちょっと働いてる人にはちょっと厳しい時間帯なので、ちょっと今日みたいにね土曜日の午後とかではないのであれですけれども、はい。で何やかいってね、要するに名古屋とはちょっと縁を大事にしていきたいので、皆さんがこれをやりたいと思ったら、2ヶ月に1回ぐらいはねちょっと機会があるっていうのはそういうことですね。はい。でね、それでねまずねこのこれ目黒不動っていうね東京には目黒区っていう区があって、それから目黒駅とかねあって地名があって、だからそこで不動なのねって言うんだ、それが逆なんですよね。要するに目黒不動っていうお寺がまずあって、でそこから目黒区とか目黒駅とかがみんな生まれているっていう、ね、でなぜって言ったら、それ目黒不動の方が圧倒的に長いからですね、1200年ぐらいの平安時代ぐらいからの歴史があるお寺なので、でそこで集まって、こんな感じで、ね、やったって感じですね。でそれでね、こういう、この人は多分60半ばぐらいかな、計算するとね、1970年代の初めに高校生だったって言いますからね、はい。でこういうなんていうかな、もう何十年もそれも第一線で、ヨガを教えてらした、それもアシュタンガヨガをね教えてらしたっていう方が一体何を目指してヨガをしてきたのか、ね、ずっとアサナばっかりやってきたのか、そういう話では全然ないんですよ実は。皆さんはねラムダスって聞いたことありますかね。ちょっとね 一昔前だったらみんな知ってる名前なんだけど、もう最近はちょっとラムダスさんの本を読むっていうのはちょっと日本では考えられなくて、アマゾンチェックしてもまあ本当レビューが2つか3つぐらいしか書かれていなくて、まあ、一番最初に、西洋の人が東洋に出会っていろいろヨガとか瞑想とかやり始めた大ほとんど第一世代ですね。で深く入ってて、で本を書いて、でそれで影響力を持った人ですね。でその人の有名な本に Be Here Now っていうね、今ここここ今っていうかな、っていう本が あって、まあ、あと一応翻訳も出ていますね、チェックしたらね。でそういう本を、例えばこの瞑想の人チャックさんという人は読まれてですか、今からお話しするのは単なる一人の人の話ではなくて、今我々がどういう時代を生きているのかということをちょっと抑えてほしいんですよね。そうなると皆さんがこのマイソルエイトさんで今ヨガをやっているっていうのが世界の歴史の中でどういう位置づけになっているのかね、それをちょっと抑えないとやってることの意味が分からなくなってくるので、ね、でそれで、その高校生だったチャックさんという人は、アメリカのバーモントっていうね、あの町に、まあ、町や州にあって、まあ、私が行ったのもマサチューセッツで、その上がバーモントなんですけども、その北がね、まあ本当に何もないところで、農業ですね、牧畜と、ね、が非常に自然が豊かなところ でそういうところで、非常に素朴な高校生やってた、想像してくださいね、1970年代のアメリカの田舎で高校生やってた人がそういう新しい方に出会って、で自分でやってみて、そして全然違う世界に入っちゃったのね。何によって、ただ呼吸に集中することによって、ね、で何なんだこれはって当然なるじゃないですか。だって今までずっと生きてきた世界ね、小学校中学高校ってアメリカのそういう中で生きてきて、で自分が十何年生きてきたことを中で一回も経験したことがない世界にふっと入ってしまう、ね、非常に静かで非常に幸せで何の苦しみもなくて、ね、でそれまでもう、まあ、いやどうせ今いろいろあるに決まってるわけですよ、ね、田舎の高校生なんだからね満たされない思いとかね、だけどもそういう自分が十何年生きてきた生活では一度も味わったことがない世界に、ただ呼吸に集中するだけ、ただ今ここっていう場所にいるだけで入ってしまった、ね、当然何なんだって当然なりますよね。でこれ非常に幸いなことで、っていうのはこういう世界に、まあ、要するにドラッグを使って入る人たちってまあいるじゃないですかね。でドラッグを使ってまあこういう世界入って、わあこれなんかすごい世界があるって言って、でもそれはドラッグを使ってだから、その世界に入るためにドラッグを使わなきゃいけなくなって、でだんだんだんだん中毒になっていくっていうね、まあもう嫌ってこと聞いた話ですよね。でそうなんだけども、それだと思うと体も心もボロボロになっていく、ね、社会的に廃人になってしまうね。でそうなんだけども、今はそんなドラッグ一切使わない、ね、でただ呼吸に集中する、吸って吐いて、ね、それだけで違う世界がある。これ変じゃないですか。なんで吸って吐いてだけでそんな世界に入れるんですか、ね、ドラッグだったら、まあ、化学物質がなんか脳に、ね、いろいろ作用して、それでなんかわーってなんか、ね、見ちゃうってことは理解できるけど、なんで吸って吐いてだけで入れちゃうんですか。変でしょ。わかんないですよね。だけどもまあそういう世界があるって知って、でこの世界っていうのはとてつもなく豊かで静かで 幸せで。だって普段皆さんにどんな世界生きてます？もう毎日毎日イライライライラしてね、なんか不安で、将来が不安で、過去も嫌なことばっかりで、ね、なんか現代で何か得ようと思ったら得られなくてね、欲しいものね、たくさん売ってるけども肝心のお金がないとかね、があって、まあいろいろね、そんなに毎日毎日ハッピーハッピーで生きてはいない、ね、そういうのとは全く違う世界がある、ね、でそういう世界にただ今ここっていう場所にいるだけで入っていける。でそうなると、その人生観っていうのはガラリと変わるわけですよね。わかります？だって私らは何か欲しいと思って一生懸命いろんなことをやるわけですよね、生活を働くのをね、働いてお金を得て、お金を得ることでこれを手に入れようってね、まあ、で将来こういうふうに偉くなっていこうとかね、将来こういうふうに家を建てようとかね、まあ、いろいろ考える、ね、だけどそういう、もしこういうことをしたらこういうのが得られるだろうなって想像するのと、今ここでスッと入っていっちゃう、ね、この世界がある。でそうするとこの世界を知った人間っていうのは生き方が当然変わるわけね。わかります？だって一生懸命こうやってこうすればこうなって、将来こうなって、将来なるだろうって話なんだけど、なるかどうかわかんないっていうね。でそれに対してこれもうすでに今あるんですよ、圧倒的な何かがね。でそうするとどっちを選ぶのって言った時に、どうもこっちの方が圧倒的に、魅力的だよね。で圧倒的にだって、これだったらもうすでに今入っていけるわけね。でこっちのなんか、もし君はこういうふうにしてこうなったら将来こういうふうになるよって言ったってならないかもしれないわけだしね。分かんないわけですよ、ね、でそうなるともう若い時にこれに触れちゃった人間っていうのはやっぱり生き方が変わらざるを得ない、ね、どういうふうに変わるかっていうと、こっちをもっと深く追求するのが人生の目的になる、ね、だって自分がただ単に本をどっかの本屋さんで買って読んで、読んだのをやっただけでこうなんだから、もし例えばこの本を書いた人に会うとかね、もしこの本を書いた人と一緒に暮らしながらなんか指導を受けるとか、もしこの人が外国の人だったらば、その外国まで行って、ね、そういう世界に飛び込んでもっと徹底的にやるとかね、そういうことを考えるじゃないですか、ね、でこの人もチャクさんという人もそれを考えて、でその後あとは、まあ、なんかカーペンターね、大工さんをしながら、まあ、それで生計を立てながらね、ずっとその、ヨガを深めていった、ね、ってことはもう最初からもうこの、瞑想っていうのかながあって、でそのそこに入るために自分の条件を整えていかなきゃいけないっていうね、そういう目的でやっている、ね、だからもう最初から目的が違うのね。つまりある私の友人が来て、彼が言ってたんだけど、まあ、その人はもう最近数年前ちょっとヨガ教室に通うようになって、まあ、当然まあ普通のヨガ教室だからアーサナしかやってないわけね、ポーズしかね、で彼はじゃあアーサナとかポーズをずっとやってれば将来なんかそういうのにたどり着くのかなと想像してたんだけど、で多分このチャックさんという人も最初はポーズとかなんかをやっていて、でそれで何年か後にこういうのにたどり着いたのかと思ってたら全然 話として順番逆で、もういきなりここにたどり着いて、でいきなりここから出発していて、そしてここに深く入っていくためにちょっとまだ自分の心と体は準備ができていない、だったらばこの準備をきちんとやろうよねっていうことでアーサナとかプラナヤマをやってきた、でそういう話ですね。だから要するに順番が逆だっていうことですね。で、でこれはね、私との話の後にちょっといろいろ今もワークショップやってて、されていて、で その中でも、出てきたみたいなんですけれども、この体を変えていくっていうよりか、この私らが普通 に自分の肉体はこんなもんだよねって思っているこの肉体の下に全然違う別の体がある、ね、そしてその全然違う体の中に入っていくことでどんどんどんどん、核心部分に触れていく、ね、でその核心部分っていうのはもうすでに高校の時にちょこっとだけは味わっている、ね、だからここへ行くのがもう最初から目的で、でも高校生 の自分にはまだ十分に入れなくて、でそのためにもっと深く入るためには自分の心と体を徹底的に、アジャストしていかなきゃいけない、ね、それがもう目的 でそしてこの体をアジャストする、ね、調整するっていうのは、単になんか筋肉を柔らかくするためとかねではなくて、そういうことを通してあるところへ入っていこうっていうね、そういう話なんですよ最初から、ね、だったらこれ全く私が理解していたヨガの理解で正しかったんだなってね、まあ、私は勝手にそう思ってたんだけど、なんとか私は別にヨガの専門家じゃないし仏教の坊さんなんで、仏教の坊さんの立場からするとそれ以外にヨガっていうのはありえないんだけど、で普通ヨガスタジオさんでやってるヨガとはちょっとなんかちょっと私の方が違うのかなと思ってたんだけど、いや何のことはない、そのマスターその人が全く私と全く同じヨガの理解をされていたのでね、だからじゃあこの体、そこにはちょっともうすでにいろんな考え方があるでしょ、要するに私らは自分の肉体はこんなもんだともうすでに思ってるじゃないですか、ね、こういう、外骨、ね、骨があって、これの上にいろんな、ね、筋肉とかがあって、でそこにまあいろんな血液とか、ね、流れていて、ね、それでつねれば痛かったり時々お腹が痛くなったりね、頭痛がしたりとかね、まあ、ちょっと疲れちゃったりとかね、まあ、お腹が空いたりとかね、食べたりとかね、まあこういう私がよく知っている肉体ですよ。そして私はね、綺麗だったり醜かったり太っていたり痩せていたりね、若かったり年取ったり、ね、でだんだんだんだん病気になって、だんだんだん年取ってなんかだんだんだんちょっとなんかあんまりさえなくなってくるっていうね、こういう私らが自分の肉体、人間の肉体っていうのはこういうもんだと思っている肉体ですね。いいですか。じゃあその私らが普通に思っている肉体を何か鍛えることなのか、つまり今まで前屈でこう、ね、これしか曲がらなかったのはこう曲がればいいのか、ね、どうもそういう話ではない、どうもそういう話ではなくて、この普通に私らが考えているこの肉体ですね、身体ですね、物質的な、まあ、触ればね、これ こういう普通の体の下に全然違う体がある。そしてそこへ入っていくために我々はこういうことをしてるんだっていう。で、じゃあそこになんで入っていかなきゃいけないのって言ったら、それはもちろんこのあるね、その瞑想の深い場所に入っていくためですね。ですか？だからヨガの目的が全然違う。そしてその違うって何が違うかっていう、そもそも体っていうもの自体が全然違う概念を持っているっていうね、そういう話なんですよ。いいですか？まあ、そしたら何の、じゃあ、まあ、全く一本だけやってるのと全く同じなんですよ、本当に。ただ私らがなんていうかな、一気に飛んでるところを非常に丁寧にやってるなっていう感じはしますね。で、チャクさんの指導だと、そういうふうに体を調整して調整して調整して調整して調整して、それ一体何のためなのって言ったら、最後にジャンプするためだっていうわけね。これすごくないですか？何すごくないかっていうと、これまさに私らやってることだからなんですけどね。私らもジャンプする、ね。だから、まあ最近ね、ちょっとヨガの人たちに会って話してるのは、まあアシュタンガって、まあ、今あの パタビジョイスさんのアシュタンガじゃなくて、まあ、いわゆる8子息の方ですね、あのヤマニヤマアーサナプラナヤマねっていう、プラティアハラニタね、あのダーラニディアナニサマーディっていうね、あので、でそっちのだと、まあ、まず戒律的なものですね、やってはいけないこと、逆にやらなきゃいけないこと、ね、それからアーサナで体を、ね、やって、プラナヤマをやって、でそれから、心をちょっと抑えていって、で対象に集中して、で対象と一つになって、最後は、ね、サマーディっていうある状態に入っていく、ね、でこの前半が主にそうですね、前半が、その生活を、ね、きちんと、道徳的に守って、ね、それから体を動かして、ね、呼吸をね調整する。そして後半が全部瞑想っていうね、で、まあ、ヨガを8つのグループに分けるとすると、前半がそうで後半がこうだってね。で問題はこの前半と後半をどうやってつなげるのっていうところで、まあ、私はあの微細な感覚がポイントなんだよっていうことを今まで言ってきています、ね。まあ、多分この、マイソルさんの方でも言ってるし、今最近ちょっと私ヨガの、やってる人、ヨガの指導、まあ、主に指導者ですねのために、ちょっとのためのヨガの、ごめんなさい、瞑想のワークショップやってるんですけども、その時でも、ちょっと微細な感覚っていうものを、一つの鍵としてみたらどうですかってね、ちょっと言ってるんですけども、あのでそうするとね、大体日本で、まあ、あのそんなに何十年ってやってる人じゃなくて、まあ、数年ぐらいのヨガの人たちが言うには、微細な感覚って何ですかっていうねいう反応の方が多いんですよ。っていうのはもうちょっと普段のね、いろんな、アーサナやってる時にとてもそんな余裕がなくて、もう、ポーズをやるだけでね、だから微細な感覚って言われてもちょっと ピンとこないっていう反応が結構多かったんですけども、じゃあこういうあのアシュタンガのマスターはどんなのなのと思って、でちょっとあのチャックさんとにボール投げたりして、でそのちょっと私そんな時間もなかったんだけど、その後にちょっと友達のいろんな報告とか読んでいくと、もう完全にあそのためにやっている、微細な感覚のためにっていうよりか、微細な感覚っていうのはただ単に普通の我々の体があって、そこにはちょっとまあなんか粗い感覚と微細な感覚が2つがありますって、そういう話ではないんですよ。そういう話じゃないわけ。そうではなくて、あなたが自分の肉体はこういうもんだと思ってるでしょ、だけどもそうではないもう一つの肉体があるんだよ、という話なんですよ。そんな話聞いたことないじゃないですか。どこにあるんですかってね、どこにあるのってねなるでしょ。探したって、ちょっとなさそうだし、こんなあのこれレントゲンで撮れば見えるのかとかね、なんかあの解剖で切り刻んでいけば見えるのかってね、そういう話ではないんですよ。いくらじゃあね、彼女のそういう微細な身体見ようと思って切り刻んだって見えないし、 MRI にかけても見えるかって見えないんですよ、ね、今の最先端のだともう本当に脳の動きとか全部映るじゃないですか。あれやったって見える見えない。じゃあそれに唯一その微細な、まあ、一応、英語ではサトルボディってね、微細な身体って言いますけど、に入っていく唯一の方法は自分で入るしかないんですよ、ね、で自分で入るための、鍵が微細な身体、微細な感覚っていうね、そういう文脈なんですよ。これすでに全然世間の常識を否定しちゃってますよね。だって世間の常識っていうのは人間の肉体ではこういうもんなんですってね、なって、そしてそれは解剖したりレントゲンにかけたりあれして、で、この構造を知って、で時々調子悪くなって病気になるから、そのためにはこういう薬をする、こういう手術をする、ね、そういうふうにして人間の肉体っていうものを捉えている。そして、まあ、それの専門家がお医者さんだったりね、あのそういう人であるけれども、でもお医者さんじゃない我々だって大体同じような考え方をしていて、結局みんなお医者さんだろうが一般の人だろうが大体同じような考え方をしていて、お医者さんは専門家だからもうやたらに詳しいっていうねだけでしょ。でも基本的な考え方はみんな一緒なんですよ。ですか。だけどそういうヨガのマスターたちはちょっと全然違う考え方をしていて、ですがここでちょっと専門用語とか、ね、あんま考えないですよ、ね、いやそんなヨガにはもうそんな もっと深い色あります。だそれは単なる知識じゃないですか、ね、どっかの本に書いてあることじゃないですか。じゃああなたは本当にそれを信じてますか、ね、あなたは本当にその自分のこの物質的な肉体以外に何かがあるってことを本当に信じてますか。それについて何か言ってくださいと言えば、どっかの本で読んだことは言えるかもしれないけども、本当にそれが自分のこの肉体的な、ね、物質的な身体の中にあるって本当に信じてるかっていうね、ちょっと怪しいですよね。だけどそのそういうものが何かあって、でそしてそこへ入っていく。そして入っていくときに、あるジャンプをしなきゃいけない。それはなぜかっていえば、普通の我々の体の理解の延長上にはなくて、やっぱり一つポンと飛ばなきゃいけないポイントがある。そしてそこをうまく飛ぶために我々のこの体を調整していくっていう、どうもそういう考え方らしいですね。でそうなると、 例えば一方案でやっていることとどうつながるのかっていうとつながりまくりっていうか、私らがやっていることのある準備をなんか徹底的にやってるんだなっていう気はしますね。ですか。だからそのままうまく使えるなっていうねことなんですよ。ね、はい。で一応ねそうなってくると、じゃあ私らは瞑想とか何とかをどういうふうにして捉えたらいいのって言ったらば、この体と呼吸を整えることによって、この私らのこの普通に思っているこの物質的な肉体から一つジャンプするね。でそのジャンプするためにこの肉体というものを徹底的に調整していくんだ。でその調整していくのはそのジャンプのためなんだっていう話になってきたら、非常に全てが辻褄が合う、ね、つまり普通の八四則だとヤーマとニヤーマでやっちゃいけないことをやるべきことで生活をちゃんとしきれいにするね、不倫とかしてたら頭がこうじゃないですかね、盗んだりね、人殺しをしてたらもう心がわーってなっちゃって、そんな集中どころじゃないわけですよ。だからそのためにはまずきちんと道徳的な生活をしてね、やるべきことをね、人のために親切にするとか、そういう奉仕をするとか、そういうふうにして自分の体生活を整えて、それから、体を整えて、でプラナヤマで呼吸を整えて、ね、そういうことで自分のこの肉体を、ある調整をしてて、でそれが最初の4つですよね。で後半の4つっていうのはこれは完全に瞑想ですけども、どうしてこの体や呼吸を整えることと瞑想とがつながるのって言ったら、ここでやっぱり一つのこの4つの準備っていうのは、4つの準備することであるジャンプが起こりやすくするためってね、で捉えたら非常にはっきりしてて、でここでピョンと飛ぶ、でピョンと飛んだところからいよいよ後半4つの瞑想が始まるよねってね、そういう話ですね。でこれはまあこれは私は勝手に思ってたんだけども、こういうチャクさんみたいな人と話してもやっぱりヨガっていうのはまさにそのためにやっている、でこのジャンプをが起きやすくするためにあらゆるふうにことを、この体を使って調整していく、ね、で、例えば日本の禅宗の人ね、曹洞宗の人ね、道元禅師なんかだと、ここをどう考えてるかっていうと、それが座禅っていうことですね。座禅の座相、つまり、この体を、ね、完璧な、座禅の姿勢をすることで、それが起こりやすくする、まあ、私 の、 友人である藤田一生さんなんかね、そこら辺は本当徹底的にやるんですけども、この体を、徹底的に微調整することによって、ここで完全にうまくバランスが取れた時に私らはあるジャンプができる、ね、そういう考え方なんですよ。ですか。 だからあるジャンプが起きやすくするために我々はこの体を徹底的に調整していくんだ。でその調整っていうのはもうたった一つの目的しかなくて、このジャンプのためなんだっていうね、そういう話になってきます、ね、そしたら全部つながるでしょ。何のためこんなことやるのって言ったらこのためですね。はい。で一応ね、もし私らが体っていうものをそういうふうに捉えるんだとしたら、それはもっと大きな文脈で言うとどういうことになるのっていうことで、ちょっとこっちを見てほしいんですけれども、これね、はい、今ねマインドフルネスっていう言葉、流行語になってますよね。最近の出版の情勢知ってる人ならお分かりのように、マインドフルネスっていうのが本のタイトルに入っている、そういう本がマインドフルネス入門だとか、マインドフルネスなんとかとか、マインドフルネスなんとかとかね、今大量に出版されてるの知ってますよね。もう知らなかったらすぐに大きな本屋さん行ってください、ね、そしたらもうマインドフルネスコーナーっていうのがあって、もうずらっと並んでいます、ね。でしかも、この NHK さんがね、立て続けに3つの番組を作った、ね。まあ、最後の3つはもう3つ目は、今度の水曜日にやりますけどね、水曜日か、ね。じゃあそもそもマインドフルネスって一体何で、なんでそんなに注目を浴びてるの、ね、っていう話じゃないですか、ね。でそれに対してね、そっか、まあいいや、例えば、例えばね、試して合点さんだとどういうふうに紹介してるかっていうと、ボケを防ぎ不安やストレスに負けない、そんな若々しい脳を取り戻す方法として注目されているのが瞑想などの呼吸法。1日3分の新習慣で、新しい習慣でスッキリ脳を手に入れよう。今世界の一流企業や医療機関が瞑想を積極的に取り入れている。瞑想というと宗教や修行というイメージが強いが、本当の目的は脳が持つ本来の力を最大限引き出すこと。毎日たった3分間目をつぶって瞑想の呼吸を行うだけで、脳の記憶の中枢、海馬、海の馬ね、などが活性化、若い頃のようなパフォーマンスを発揮してくれることが分かってきた。最近物忘れが多い、ストレスが多いという方には特におすすめの最新情報ってね。これが今度の試して合点のね、紹介文なんですよ。まあもうこうしか書けないだろうなっていう文章ですね。つまり視聴率 14% の番組で、ね、だから何千万という人を対象にした場合に、そんなちょっと1万人を対象にじゃないから、何千万人の人が分かるような、で何千万人の人が見たいと思うようなって言ったら、まあこう書くしかないわけですね。でだからとにかく、今マインドフルネスというものがあって、でそしてそれがどうも今言ったような非常に大きな効果を生んでいるらしいっていうね、そういう話ですね。で、 でそのマインドフルネスっていうのは一体何って言ったら、何かに気づくことっていうことですね。で、その何かに気づくっていうことだけでどうして今言ったような、ね、効果が上がるのか、ちょっと不思議じゃないですか。ね、なんか今の話だとボケも防ぐわ、ね、若さ取り戻すわ、仕事の効率は良くなるわ、しかも鬱は治るわね、いいことばっかりなんですよ、ね、ちょっと いいことばっかりすぎてちょっとなんかちょっと疑わしいけれども、まあ実際の問題として、まあ、あの真面目な話ね、あの、仕事の効率が上がるっていうことで今多くのね、社員研修として導入されている。そしてうつが治るってことで、セラピーとしてね、実際に使われてきています、ね、まあ、要するにあのうつなんかだと薬を使ってなんとか、ね、持ちこたえようとしてるけど、このマインドフルネスを使うと、抗うつ剤を使わなくても、再発率が抑えられるというね、いうことが、まあ、実際にアメリカなんかだと分かってきている。つまりうつに効くセラピーね、それから、社員研修として Google さんとかね、なんとかで、盛んにやっている、ね、そういうことがあって、非常にマインドフルネスが世間の注目を浴びているんだけれども、じゃあそれは一体そもそもの、核心部分は一体どこなのってね、どうしてそんなにいいことずくめなのって思うじゃないですか、ね、でこれはね、サイエンスゼロの、熊野弘明さんのね、説明なんですよ。でだからあの熊野さんが NHK スペシャルもサイエンスゼロもやったので、まあ、一応、日本のマインドフルネス運動の、まあ、一応標準真ん中ですね。で、これ見てもらえば分かるように一番上の絵ですね、上のイラスト、これが雑念に取り込まれているような状態って書いてありますね。いいですね。これ分かりますか ね。これは、まあ、確かに私なんかいろいろこと考えちゃうね、なんか意味のないことも考えちゃうとかね。ただね、これはね、瞑想とか、いろいろ苦労している人、あるいは、実際にうつとかでね、悩んだりしている人は分かるけども、どうなんでしょうね、普通に、まあ、そんなに苦しまずに、社会生活を送れている人っていうのが、この辺りをどう認識しているかが私はかえってちょっと興味あるんですけども、これは例えばどういうことかというと、ね、皆さんは、まあ、それは私は時々雑念は浮かぶかもしれないけども、私はちゃんときちんと現実を見ています、ね、こんな別にこんな中に入っていないですよね。私はちゃんと明日に向かい合ってるし、過去のにも向かい合ってるし、職場の同僚の、ね、彼女にも向かい合ってるし、ね、近所の隣のあの人にも向かい合ってるし、つまり私はちゃんと現実というものを見ていますってね、まあそう思うわけじゃないですか、ね、でそんな偏見なしにちゃんと明日のことも考えてるし、そんな偏見なしにちゃんと職場のあの人のこともきちんと判断してるとみんな思っているんですよ。だけどじゃあ実際にそうですかね、 我々、つまり我々っていうのはいろんなものをきちんとただ客観的に認識していますかね。まあ、いる認識すると思ってるんだけどもね、で例えば、未来のこと、ね、未来のこと、ね、いろんな可能性がありますよね。未来に、ね、明日こうなるかもしれない、ああなるかもしれない。で皆さんは自信ありますかね。 100% 例えば明日ね起こるかもしれないことをあらかじめ予想していて、あらかじめ客観的に予想していて、そのための手をきちんと論理的に打っている。で私はきちんと未来について備えている、ね、それから過去についても過去に起こったことをきちんと客観的に見て、ね、改めるべきことは改めるし、ね、そういうふうにして過去の経験を生かしている。なんてことやってますか。ね、そんなことやってないですよね。明日はどうなんですかね。明日の何か起こるかもしれないっていう考えがふっと浮かんじゃうでしょ、ね、その明日何か起こるかもしれないっていうそういう一つの可能性は本当に客観的な可能性ですか。じゃないですよね。ただなんとなくただ浮かんだだけじゃないですか。ね、ただなんとなく心に浮かんだだけでしょ。全然客観的な明日の予想なんかしてないですよね。わかります?言ってること。過去についても同じでしょ。過去の記憶ってどんなふうによみがえりますか。明日は、ごめんなさい、昨日はこういうふうなことが起こったね、一昨日はこういうことが起こったね、1年前はこういうふうに、そんなふうに客観的に思い出してますか。してないですよね。ふっと過去の記憶の蘇ってくるだけじゃないですか、ね、ふっと。でそのふっとっていうのはまあ確かに何か理由があるんでしょうけども、あまりにもふっと浮かぶだけなんですよ、ね、なんだけどもふっと浮かんだ過去の記憶がもう皆さんの心の中ではどうなりますか。現実になりますよね。ふっと明日こうなるかもしれないと思ったことが皆さんの中では現実になりますよね。だって単なる可能性だったらそんなもの痛くも痒くも何ともないじゃないですか。だけども皆さんも明日がもう不安でしょうがなくなってきちゃったじゃないですか。過去のあの一つの出来事、まあああいうこともあったよね、単なる記憶じゃないじゃないですか。もうあの時の記憶、あの時の出来事がもう今心の中で再現されちゃってるでしょ。わかります?あの人にあんなこと言われたっていう記憶、単なるあそういうことがありましたねなんて記憶じゃないですよね。今侮辱されてるじゃないですか。今ひどいこと言われたじゃないですか。完全に過去が再現しちゃってますよね。それが過去に苦しむってことでしょ。ねえ。それが未来に怯えるってことでしょ。それが皆さんの心の中で起こっていることじゃないですか。だから我々は何ていうか未来というのを客観的になんか予想してとかね、過去をきちんと振り返ってとかね、そんなことしてないんですよ。未来の可能性、一つの可能性がさっと浮かんできて、それがもう現実になって、もうそれに圧倒されてしまう。ね、受験生が試験に落ちるかもしれないっていう考えじゃないでしょ。もう死刑に落ちてるじゃないですか、その人はね。ね、過去に事故があったっていう事実じゃないですよね。もう事故、今交通事故が実際に心の中で起こっちゃってるじゃないですか。ね、まあそれが一番激しくなるのはパニック障害ですけど、ね、そういうふうに私らの心っていうのは もう勝手に、ある出来事を取り上げて勝手に今強烈にリアルなものを心の中で上映してしまう、ね、それをまあ私はまあよく映画って呼んでるんですけども、皆さんの心の中で起こってるってことは結局そこそれだけじゃないですか。要するに皆さん一日何やってるかっていうと、自分が作った映画を自分で見てるだけでしょ。他に何かやってます？やってないですよ。やってなんか身も蓋もないんだけど、っていうか身も蓋もなくさせるためにわざとこういうこと言ってるんですけどね。じゃあそれ以外のことやってる人っています？要するに未来を想像してそういう映画を作ってるか、過去の材料を使って過去の映像を見ているか、ね、そういうもんですよね。でそれは問題は客観的かどうかってことね。そしてそれは例えば、人間関係行った時に皆さんは例えば職場の隣の同僚の人ね、その人をきちんと客観的に、認識しているか、かなり怪しいでしょ、ね、それは、皆さん自身は分からない、なかなか。だけども例えば皆さんが田中さんという人と鈴木さんという人をね2人知っていて、皆さんは直接田中さんも知ってるし直接鈴木さんも知っている、ね、だけど田中さんが鈴木さんについて話すことと鈴木さんが田中さんについて話すこと、それ皆さんの田中さん理解鈴木さん理解と同じですか？違いますよね。全然違いますよね。それ変じゃないですか。だから田中さんという人は客観的に存在するじゃないですか、ね、客観的に存在するんだから誰が誰が見たって田中さんをきちんと客観的に理解できるはずじゃないですか。でそれもほんのちょっとの違いじゃないでしょ、全く違うでしょ。誰かは田中さんってとてもいい人だっていうし、誰があんな悪いやつはいないっていうしね、普通そうですよね。でそうすると普通は誰かが嘘をついてるっていうわけね。田中さんは本来はいい人なんだけども、田中さんはとんでもない悪いやつだっていう嘘をついてる人がいるってね。なぜ私らは田中さんって人が客観的に存在して田中さんって人を我々は客観的に理解できると深く信じてで私の理解と違う理解をしている人は嘘をついてるしかないんですよ。だから世の中でそんなもんじゃないですよね。みんながみんなの田中さんの理解がある。でそれが微妙に徹底的にずれてきている、ね、いやそれは他人だからでしょっていう。じゃあ例えば家族でどうですか ね家族だったら一日一緒にいるじゃないですか、ね、そしたら家族の中でお父さんに対してお母さんに対して、ね、長男に長女に対してみんなが客観的に同じ理解してるかというとしてないですよ。とんでもないですよね。とんでもないですよね。ってことはどういうことなの？要するに私らが、そういう人たちを、それぞれ材料にして勝手に映画作っちゃっているっていうだけなんですよ。ここら辺が 分かるか分かんないかで、瞑想する意味がね、分かるか分かんないかですね。はい、で、それでね、この一番上、これ、一番優しい、誰にでも分かる、解説してるんですけれども、この一番上は、この人はここに取り込まれちゃってるじゃないですか、ね、でこれは我々の普段の在り方ですね。つまり我々は常にいろんな何かを客観的にを認識してるんじゃなくて、私らはただ映画を見てるに過ぎない。このあたりどうですかね。はい、そして、マインドフルネスっていうのは、マインドフルネスいろんなやり方あるんですけども、呼吸に集中するとかね、やるけども、呼吸に集中することによって何をしようとしているのかっていうと、その中からちょっと一旦出るっていうことですね。自分がこういういろんな考えの中にずっといるっていうことに気づいて外へ出るですね。ね。でこれだけでも結構楽になります。なぜ？だって、今までずっと考えてきたことから一旦は解放されるからですね。いいかな。どうですかね。ここで全くピンとこない？ちょっとピンときます。ここはね本当にね。私としては何とも分かんないんで、これねピンとくる人はピンとくるんだけども、ピンとこない人は多分全くのピンのピンの字も来ない。あなた一体何を言ってるんですかってね。自分がこういうふうにいつもなんかとらわれているな、でちょっとだけこのとらわれから出る、これ例えばねヨガやっていてふとした瞬間になんか解放されるってことないですかね。そして人間というのは解放された瞬間に今まで自分は囚われていたんだなって気づく。ってことはね、どういうことかっていうと、この2つの図を見てピンとくる人はすでに出たことがある人なんですよ、ね、例えば我々は今日本っていう国にいて日本で生まれてね、だけどなぜこう日本かって知ってるかっていうと出たことあるからなんですよね。日本から一旦出たらもう日本語なんか誰も話してないじゃないですかね。で、かなりの部分は日本と同じようなことあるけども、日本と全く違うことっていくらでもあるじゃないですかね。 言葉も分かんないし、なんかあの、ね、習慣も全然違っちゃったり、ね、いろいろあって、そしてああその時初めて、ああ自分は日本っていう国に生まれた人間で、今まで日本っていう国で生きていたんだなっていうことに気づいて、そして、ね、外で何日間か滞在して戻ってきて、初めてああ日本に戻ってきたって分かるわけね。そして初めて皆さんの中に日本っていう国が理解できる。そして自分は日本にいて、日本から外へ出ることもできるし、また戻ってくることもできる、ね、そしてでも今は今日は日本の名古屋のっていう町に今いるっていうことをここにいる全員が知っている、ね、つまり自分がいる場所を客観的に見えてるわけね。だけどこれはちょっと難しいんですよ。つまりあなたは考え事の中に、まあ、ここで雑念って言葉を使ってますけども、雑念の中にいますねなんて言われたって、はですよね。雑念の中にいるって何ですか。雑念に取り込まれてるって ね。だけどこれを知っていると、なんていうかな、人生、ま、失敗を避けられる。どうしてかというと、この雑念に取り込まれているっていうことは、ずっと言ったように映画を見ているって話ね。映画っていうのは何でしたっけ。二つ特徴ありますよね。一つは現実そっくりですよね。現実の山や山が映り、海が映り、東京の街が映り、ニューヨークの街が映る。で、東京の街、東京で撮影したから東京の街が映る、海が映る、山が映る。でもじゃあスクリーンの上に山があるか東京があるかないですよね。だから現実そっくりなんだけども現実ではない。だけど皆さんが夢中になって映画を見ているときはそれを現実だと思ってるわけね。いいですか。現実じゃなかったら全然面白くもなんともないじゃないですかね。見たと思うから、うわー怖いとかね、うわー素敵だとかね、なってるわけで、ね、ってことは私らの普段のその映画館じゃないですよ、 今ここで日常生活の中で生きている場合ももう全く同じですね。全く同じで、これ全く同じって分かるか分かんないかで人生の失敗を避けられるっていうのは分かりますか。皆さんの中に強烈に何かが欲しいって思いが湧いてくるね。あれを手に入れない限り私の人生はもうどうにもならないって思う。そしてそれを本当に信じてしまう、ね、どうしますか。もうどんな手を使ったってそれを手に入れようとするじゃないですか。下手をすれば犯罪までして ね。そのぐらいどうしても手に入れなきゃいけないと勝手に思ってるだけってね、なったらどうですかね。と勝手に思ってるだけ全部違うでしょ。うわあれが欲しいと思ったけども、その欲しいものは実はスクリーンの上で実は存在してないってなったら、あ、ただうわ強烈に欲しいと思ってただけなんだなってね。明日こうなったらどうしようって不安だったけど、でもまだ明日になってないしってね。ただ勝手に私が想像してただけだったってね。 明日こうなったらどうしようって皆さん不安に思うけども、だってあなたただ単に思ってるだけじゃないですか。わかります、ね、だけども皆さんの心の中ではもう本当にそれが起こっちゃってるから、もう震え上がっちゃってるんじゃないですか、ね、現実にはもう起こってるから震え上がってるんだけども、でもよく見たらあなたが勝手に思ってるだけでしょ。わかります、まあ、って言いながら、私がただこんなふうに不安を持ってるだけだって言ったって、それは不安から逃れられないですよ、ね、それはそのここから出ない限りね。だけども今私らがいろいろ思っていることは全部こういうふうに、この中での話なんだ。そして一番大事なのはこのね、この花なんてもですね、これを作っているのは一体何って言ったら何ですか。皆さんの心ですね。これすごくないですか。現実じゃないんですよ。あなた勝手に作ってるんですよ、ね、これだけで皆さんの人生は変わりますよ。っていうか、ここが最初の最初の最初の最初のスタート地点で、でこれが分かんないと瞑想とか、まあ、ヨーガもほとんど意味がないと思いますね。筋肉を柔らかくするためだけだったらいいけども、本当のヨーガは意味ないですね。ですか。だから私は客観的に現実を認識してるなんて思ってたけども、そうではなくて私が勝手に映画を作って勝手にそれを本当に、リアルだと信じ込んじゃっていただけなんだってね。っていうのが最初の第一歩ですね。そしたら次はどうしたらいいのと、これは映画なんだ映画なんだ映画なんだってこの中でいくら叫んだってしょうがないじゃないですかね。そしたら次やることは出ることですよね。でもこの出るってことが起こるためには、まずは自分はこういう中にいるんだっていう認識なんですよ。あ、自分は今日本にいるんだって分かるから日本を出るっていうことが起こるわけね。だって皆さんが日本にいるんだっていう意識がなかったら海外行くって発想起こらないじゃないですか。わかります、言ってること。あ、自分は今日本にいるんだ、だけども海外行くこともできるんだってことでしょ、ね、ってことは、あ、私はみんな自分が作ったの中にいるんだ、だからそこから出ることもできるんだって話なんですよ。これは何ですかね。自由を保障しませんか。で、これは自分の人生を再び自分の支配下に置けませんかね。だって他人なんかどうにもできないじゃないですか。ねえ、皆さんの心の中であの人から侮辱されたねことが蘇ってくる、ね、絶対に謝ってほしいと思ったって謝ってくれないかもしれないじゃないですか。損害賠償をやるだってできないかもしれないじゃないですか、ね、だけどあの人のに言われたことが何回も何回も蘇ってくるっていう映画の中にいるだけだなと思ったら何ですか。映画やめればいいだけの話になるじゃないですか。何もあの人に謝ってもらう必要ももうないわけね。で、あの人に侮辱された映画が止まったらもう皆さんはあの人が自由になってるじゃないですかね。わかります。たったこれだけなんですよ。だってこうやって生きていたら生き違いとかいくらでもあるわけだしね、普 通に言った言葉で気づくことないくらでもあるわけだし、ね、そしたら気づくたびにいちいち謝ってもらわなきゃいけなかったらとんでもないわけですよ、ね、でもちろんな中にはひどいこともあるし、それはそれできちんと裁判を受けるとかね、なんかしなきゃいけないですけども、でもいちいち全部をそれを背負う必要は全然ないわけで、ですか。はい、でここを認識した上で、じゃあこういうものから出る、ね、どうしたらいい。ここで、今日は微細な感覚っていうのが、鍵だっていうことをずっと言ってきました、ね、でなぜかっていうと、この皆さんがこのね一番上の図の中にいるとき、皆さんの心で、ね、どこへ行ってるの、このここにずっと行ってるでしょ。これは明日とか過去とかですよね。ってことはどういうことですか。今日 Be here and now っていう最初出てきたけども、今ここっていう場所にいないってことですよね。わかります。ってことは今ここっていう場所が完全にお留守になっていることですね。そして皆さんが今ここにいなかった時に、それがお留守になっている時に一体何を忘れているかっていうと、皆さんは実は自分の体を忘れているんですよ。体を忘れている。体を忘れてるなんて普通思わないわけね。だって皆さんここどっか行っちゃってるんだから、ね、皆さん海外旅行行ってる時に皆さん自体は完全にもぬけの殻になっちゃってるですか。 でも海外旅行で夢中になってる時、自分の自宅がもぬけの殻なんて思いもしないじゃないですか。ってことは どういうことですか。そしてでも私海外旅行好きだからずっと海外旅行で、ね、別に自宅物気の方で構わないでしょうかね。実はそうはいかないんですよ。実はそうはいかない。なぜ海外旅行してると必ず惨めになるかっていうね。さあここなの。海外旅行してると必ず惨めになるっていうの分かりますかね。皆さんが今ここを離れて心が未来とか過去へ飛んだ時に、皆さん幸せですか。なんかいや私はずっと未来のことを考えるの幸せですっていう人もいるかもしれないけども、人間の心っていうのは実はそうはできていないんですよ、不思議なことに。楽しい未来だけを考えたいと思っても、実はそうはできなくて、なんか嫌でも不安になってきてしまう、ね、で過去も同じね。私は楽しい過去ばっかり思い出したいと思っても、そうは問屋を下ろさなくてなんか嫌なことばっかり思い出す。じゃあ私こんなになんか過去に嫌なことばっかりあったの、未来になんか嫌なことばっかり待ってるのではないんですよ。いいですか。皆さんの心が未来へ行った時、過去へ行った時、そこは必ずどうしてもネガティブになってしまう。同意しなくてもいいですよ。これはもう確かめるしかないです、ね、でこれは皆さんがなんでこんなに私は心配ばっかりするんだろう、なんでこんなに嫌なことばっかり思い出すんだろうと思うかもしれない。それは私嫌なことばっかり経験したからだ、で嫌なことばっかり未来に待ってるからではないんですよ。人間の心っていうのはそういうふうにできているのね。だから Be here now なんですよ。なぜ 皆さんが本当に幸せになりたかったら、つまり幸せっていうのは未来とか過去にはないんですよ。これすごいですよ。このことを知るだけで、いやそんなことない、未来に絶対あるはずとかね、いや過去にあるはずとかね、まあそう思うんだったらいいです。どうぞ探してくださいね。だけどまあ大体偉い先生たちは同じことを言いますね。未来にも過去にも幸せはない、あるのはここだけ、ね、つまり皆さんがこの中でね、未来について考えたり過去について考えている限り、この中は必ず不幸せなんですよ。この中ね、じゃあ私は幸せになりたいって言ったらどうしたらいいのって言ったら、ここから出るしかないのね。幸せ、これが幸せになる唯一の方法です。いやそんなことないはず、他にあるはずって思うかもしれないけど、まあでもまあちょっとだ騙されたと思ってちょっとこれやってみてください。このここを出るって方法ね、いいですか。で出る方法として、今さっき言ったように皆さんがこのここにいるときに、体をすっかり忘れているってことは、逆に言うと、体を思い出すことによってここから出れるっていう話ですね。いいですか。でその時に、じゃあ本当のここから先はもう一気に飛ぶんだけど、皆さんっていうのはじゃあ本当にここのこれが本当の皆さんなのかっていうと、実はそうじゃなくて、もう一回どんでん返しがあって、それがね、今日はちょっともう時間ないんだけど、この一番下のね、この人見てください。この真ん中の人ね、これ下はこれ座禅してるんですよ。座禅してるね。座禅している人が心の中にこういういろんな視覚の世界があるわけね。幸せを求め嫌なものから逃げている、そしてお互いに争いをやっている、ね、でこれが全部自分が考えた世界だってね、になってくるということを見破っている、この体ね、ここで分かります、この体ね、座禅してますね、ですか。これはね、今日初めて言います。これ私今まで言ったことないんだけど、これが微細な身体です。あこれが、じゃあなぜ皆さんが微細な身体 を求めているのかって言ったらば、簡単なことで、皆さんが、の体が微細な身体になった時に、皆さんはこれが全部自分の思いが作ったものなんだっていうことを見破るため。そしたらいいですか、全ての不幸っていうのはこの視覚の世界に存在しているわけ。そしてこの人はこの視覚の外にいるわけね。いいですか。過去にこんなことがあったとかね、未来にこういうことがあるかもしれないとかね、そういうことは全部この視覚の世界なんですよ。だけどもそれを見ているこの人はその外にいる。そしてそのこれを見るためにこの我々は全く新しい体が必要で、こういう構造になってます。これはね、 私としても言うの初めてだし、これを言ってる人は 今のところいないです、誰もいないんだけど、そういうことですね。で、我々が体をいろいろやってそれ何のためにしているのって言ったらばね、これちょっともう先にやるけども、我々はこのこういう世界にいていろんな、なんかいろんなこと考えちゃうし、いろんな、ね、不幸だとか何とかがあって、でいちいちその時どうなりますか。皆さんの体はそのたんびに緊張するでしょ。あ怖い、ね、うわ怖い、あ怖い、あ怖いってね。で そういう結果として私の体はガチガチになっちゃうわけね。なぜ、もう全てを本気と思ってしまったから。だから私らのこの体、筋肉なり何なりの中にそういういろんな緊張だとかストレスだとかそういうものが全部溜まっているわけね。緊張してないって言いながら緊張してるんですよ。でしょ。だから我々がそういうことから全部逃れるために、まずはこの私らの体の中に溜まっている全てのこういう、うわ怖い、こんなふうに生きてきたら全部固まっちゃうじゃないですか ね。だからこれを全部解きほぐして、そしてこの人はもう緊張なんかしないですよね。わかります。この人はだって全てがこの世界なんで、自分はこの世界にいないんだから、ね、だけどもこのうわーっと追いかけてる世界だと体は緊張しまくりでストレスしまくりで、ね、だから私らは、この、ね、四角い世界の中を全て本気、リアルだと思って不安に陥って生きていた時に受けてきた体の全ての緊張をほぐしながら、そうして私らは全く違う、体を獲得していく。それが微細な身体なんですよ。でその時に私らは一気に、この世界、ね、の住人であることから出る。でその時に私らの体っていうのは全く違ってきます。だからそのための準備として、この体に溜まっている全ての緊張なりストレスなりをほぐしていって、でもただほぐせばいいっていうのはね、単なるじゃあなんか指圧を受ければいいのかって、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、そうではなくて本当の私っていうのはこの世界の外にいるんだなってね、ことが分かって初めてこういうものから自由になっていく。いいですか。だから、私らがやっているのはこういうふうに世界観が全部変わることと、でも間違った世界観のためにもうこの体の中にあらゆる緊張とかストレスが溜まっているから、それをほぐしていくこと、この2つねをやっていく。でその時に初めて、我々はこの世界に入っていけるっていう、ね、そういうことですね。これでもう全部がつながるはずです。いいですか。はい、じゃあね、今からちょっと休憩取って、じゃあ具体的にどうやったらこの人がまずここから出て、そしてさらにここから出てるわけね。この四角から出てるわけ。ね、この一回出てもう一回出るね。それを今瞑想を通してやってみます。ですね。はい、じゃあちょっとトイレ休憩いきましょう。